本日の宣教箇所、箴言11章24節から25節、旧約聖書1107ページです。旧約聖書1107ページ、箴言11章24節から25節。気前よく施して名を富む人があり、正当な支払いを惜しんで、かえって乏しくなるものがある。おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。聖書の言葉は以上です。この第4週の日曜日、特に信仰の基本的なことをご一緒に確認したいと思っていますが、今回はこの箴言のですね、11章、24節から25節のところ、共に考えていきたいと思います。24節の言葉ですが、気前よく施して名を富む人があり、正当な支払いを惜しんで、かえって乏しくなるものがある。この言葉は、非常にですね、示唆に富んでいると言いますか、私たちを納得させるものがあると思うんですね。正当な支払いを惜しむ。あえて言うとですね、ちょっとこうケチな人と言いますか。そういう人の方が、かえって乏しくなってしまい、気前の良い、豊かに与える人の方が、むしろ富む。そういうことがある。実際私たちの社会現実の中にこういうことがあるように思うんですね。で、これは豊かな人が、豊かな金持ちが、ますますお金持ちになっていく。そういうことを言おうとしているのではないと思うんですね。もちろん、経済的には豊かな施しをする余裕もある人が、どんどん豊かになっていく。そういう面もあるとは思います。ですが、この聖書の言葉は、単にそういう経済的なことを言っているだけではないと思うんですね。もっと精神的なこと、心理的なことも含まれているのではないかと。25節もですね、こう続いてますね。おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。豊かに与える。他人を潤す人は、自分も潤される。ですから、ここではですね、単に、自分が豊かである、富を持っている。そのことだけではなくて、豊かに人に与えるかどうか、そのことも、大事なこととして捉えられているわけですね。豊かに与える人は、その人自身が、他の人からも、与えられる。潤される。この潤されるというのは、具体的にと言いますか、実際に何かお金や利益が返ってくる。そういうことももちろんあるとは思うんですが、もっと心理的、あるいは精神的な豊かさのことも、言おうとしているのではないかと思うんですね。で、この聖書の言葉、私自身がですね、少し気に入っていると言いますか、教えられてきた言葉であると思っているんですね。で、この言葉はですね、人生の教訓、あるいは社会の教訓と言いますか、どうしたら豊かな人生を生きることができるか、そういう教訓も含まれているとは思うんですが、それ以上に、信仰者、神を信じる人の姿というのが、ここに表されていると思うんですね。神様に信頼し、神様に頼る人の精神性といいますか、姿といいますか、そういう姿ですね。で、神様に信頼するとか、頼る。そういう言葉を聞いたり、考えたりすることもあるかもしれませんが、これは少し漠然としていて、わかりにくいことがあるかもしれません。ただですね、この箇所、この言葉の中では、 神様に信頼するとか頼るということが、私たちにとって非常にこう具体的で現実的な、まあ、お金の使い方、そこにこう表されている。まあ、そういうふうにこう描かれていると思うんですね。ですから、ここにはですね、その単にお金の使い方ということ以上に、まあ、そのお金の使い方を通して神様に信頼する、神様に頼るというのがどういうことなのか、表されていると思うんですね。で、そのことを、まあ、今日はご一緒に確認できればと思っています。で、先ほども少し言いましたが、まあ、私自身がですね、この御言葉に、まあ、この言葉そのものというよりも、まあ、ここに表されているような姿勢に、まあ、今まで教えられ、養われてきた、そういう面があるように感じています。まあ、そんなに長い人生ではないんですけれども、まあ、でも私自身が経験から教えられたことを、今日は少し分かち合いたいと思うんですが、まあ、私はですね、クリスチャンの家庭に生まれて、父親はですね、KGK という大学生伝道の働きをしていました。まあ、大学生に特化した、まあ、そういう牧師のような働きをしていたわけですね。で、まあ、そういうわけで、私の家庭はですね、経済的には豊かではなかったんですけれども、ただですね、まあ、不思議と、ひもじい、貧しい思いをすることも、そんなになかったように思います。私は父よりももっと、こう、上の世代、まあ、そういう牧師や伝道者の中には、明日食べるものがないかもしれない。まあ、そういう経験をされている方は、もっとたくさんいると思います。まあ、ただ私の家庭はですね、明日食べるものがないかもしれない。まあ、そこまでの経験はありませんでした。まあ、それでもですね、豊かで余裕があったわけではなくて、外食をして、どんなメニューでも食べられるわけではなくて、まあ、ある一定の、まあ、制限があったり、まあ、これかこれかこれぐらいしか選べないですね、そういうこともあったわけですけれども、ですからそんなにこうゆとりのある家庭ではありませんでしたが、それでも両親はもっと必要のある人に分け与える。旅人をもてなす。そういうことを大切にしていたように思います。私が小学生か、まあ、それより小さい時には、まあ、事情があって困っている人をですね、家に泊めたり、一緒に食事をしたりする。まあ、そういうことがありました。両親は何かこう無理をして頑張って、そういうことをしているというのではなくて、まあ、普通のことのように、そういったことをしていたように思うんですね。で、そういう両親の姿を、まあ、見まして、私はなんとなくですけれども、自分のためには、まあ、ちょっと節約をしたり、我慢をしたり、計画的にお金や時間を大切に使っていく。でも、人を助けるためには、まあ、必要があれば、必要なものを使っていく。ケチケチしない。そういう姿勢を教えられてきたように思います。で、子供の時にはですね、そういう親の姿を何か良い姿だなと思って見ているだけですが、自分が実際にですね、大人になって、自分の選択をするようになっていきますと、また問われてくることがあるんですね。また、私は大学生になって、親元を離れて、一人暮らしをしました。大学生活、まあ、自分である程度ですね、お金や時間を使っていくことになります。まあ、奨学金や授業料免除、あとは自分で少しアルバイトをして、学費と生活費をやりくりしていきました。で、そうなっていくとですね、やはり、自分の持っている時間、限られた時間とお金をどう使うか。それがとても大切になります。持っているもの、手に入るものは限られているので、じゃあそれをどう用いていくか。 賢く、効率的に、やっぱり自分が有益だと思うものに、意味があるものに使わないといけない。無駄遣いしている余裕なんてない。まあ、そういうふうにこうなっていくわけですね。で、そうやって、まあ、賢く効率的に、無駄遣いをしている余裕なんてない。そう思っていくと、他人のために与えるということは、やっぱりちょっと愚かで非効率であるように感じられていく。難しくなっていく面があると思います。限られた時間とお金を賢く使おうとする。だからこそ、こう閉ざそうとする。そういう思いが出てくるんですね。自分の持っているものを守りたくなる。まあそういう思いが出てくることがあります。まあ本当に小さな話ですけれども、大学生の他の友人たちと関わったり、あるいは教会の若者青年たちと何か食事をする、外食をしようとする。そうすると当然お金も時間もかかる。限られたものの中でどれくらい人との関わりのために時間とお金を割くのか。自分が話して楽しい人、この人と話せば何か自分の利益につながるのではないか。そういう人と話したり、時間を使うのはいいかもしれない。でもあまりこの人と話しても自分の利益にはつながらない。そう思う人とは、時間を使ったり話したりするのを、まあ、多少惜しみたくなる。そういう思いも持ったりもいたしました。まあ、そういう中で、自分が楽しくて、有益だと思える人とだけ関わって、自分に得になるようなお金と時間の使い方をしたい。まあ、そういう思いを持つ一方でですね、やっぱり何か自分の利益とか得、そういうものだけを求めて生きる生き方、まあ、そこにも何か、まあ、虚しさとか貧しさがあるんじゃないか、そういうふうにもこう感じたんですね。自分の考える利益とか効率だけを求めていく生き方、そこには何か乏しさや貧しさがあるのではないか。そういうことを考えていく中で、やはりこの箴言の言葉ですね、24節から25節の言葉が本当に真実である、そのことを教えられてきたように思います。自分の持っているものを閉ざしたくなる。自分のためだけに使いたくなる。そういう経験をした方が、この言葉の意味がより深くこう分かってくることがあると思います。気前よく施して、なお富む人があり、正当な支払いを惜しんで、かえって乏しくなるものがある。おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。まあ、本当に逆説的な真理があると思います。豊かに分け与える人、持っている人を、持っているものを、まあ、豊かに分け与える、出し惜しみをしない人、そういう人の方がかえって豊かになっていく。そういう人がいるわけですね。その一方で、正当な支払い、支払うべきものさえも惜しんで、自分を閉ざして、自分の富を蓄えようとしていく。そういう人の方が、不思議とかえって乏しくなっていく。不足を覚えていく。ちょっと滑稽逆説的ですけれども、こういう心理があるのではないでしょうか。で、こういうことを私たち、自分の経験としてもそうですし、社会の中で、あるいは他の人たちの経験として、見聞きしている、してきたのではないでしょうか。で、こういうことを聞いていたり、知ってはいても、それでも私たちは、自分を閉ざして、正当な支払いさえも惜しんで、何か富を蓄えようとする、 そういうことがあるのではないかと思うんですね。で、それはどういう時なのかと言いますと、私たちが自分を閉ざそうとするときは、やはり自分の力に私たちが頼ろうとしているとき、まあちょっと別な言い方をしますと、神様に信頼していないとき、神様のことを考えていないときではないかと思うんですね。で、ここにこの信仰ということがこう関係してくると思います。まあ、もちろん私たちは持っているもの、限りがある。有限な人間であります。どんなに豊かであっても、私たちの持っているものには限りがあります。億万長者であっても、無限のものを持っているわけではないんですね。だからこそ、計画的に持っているものを、資源を活用することが大切です。ただですね、この、まあ、持っているものを賢く、計画的に使っていこう。計画的に適切に管理していこう。で、この姿勢が、まあ、行き過ぎると言いますか。ここに、神様に対する信頼とか信仰ということがないと、私たちは正当な支払いを惜しむ、そういう姿勢へと、こう一歩踏み出していってしまうのではないでしょうか。しかもですね、この正当な支払いを惜しむという姿勢ですね。これは、まあ、そこからさらにもう2、3歩進んでいくとですね、明白な盗みとか不正にも、まあ、つながることだと思います。正当な支払いを惜しむわけですから、何か支払うべき料金を、まあ、ごまかしたり、経費を過剰に請求して、まあ、自分が支払うべきものを、まあ、少しでも低く抑えようとする。まあ、そういうことにもこう繋がっていくわけです。ですから、正当な支払いを惜しむということは、まあ、盗みや不正の一歩手前でもあると思います。で、ここに神様への信仰や信頼ということがこう深く関わっていると思うんですが、すべてのものを作り、すべてのものを所有し、支配しておられる。そういう神様を信頼していないので、だから騙し取ってでも自分のものを得ようとしたり、自分のものを守ろうとすることにつながるのではないでしょうか。神様のご支配を超えて、あるいは否定してでも自分の富を得たり、守ろうとする。そういうことになっていくのではないかと思います。私たちが与えられている時間とお金をどう使うのか。まあ、これはとても具体的な問題。また日常的なことであると思います。しかしここに私たちの考えとか価値観がよく表されていると思います。時間とお金を、まあ、全て自分だけのものであると考えているのか。それとも、神が与えてくださったものだと思っているのか。神様こそが全てを支配し、所有しておられるお方であると、本当に信じているのか。もし神様が全てを支配し、全てを持っておられるお方だと、本当に信じているのならば、私たちはですね、何が何でも自分の力で、自分の計画で、何か自分の富を築き上げようとしなくても良いはずですね。まあもう少しおおらかに分け与えることもできるのではないかと思います。で、これはもちろんですね、神様を信じていない人が、信仰のない人はすべて、正当な支払いを惜しむ人だ。そういうふうに言いたいわけではありません。信仰がなくても豊かに与えることができる人はもちろんいると思います。でもですね、この正当な支払いを惜しむという姿勢、自分の力だけで何か持っているものを守ろうとしたり、富を築き上げようとする。そういう姿勢の中に、神様への不信、反逆、反抗ということが 深く関わっているのではないかということですね。まあ、こういう意味で時間とお金をどう用いているのか、どういう態度をとっているのか、ここに私たちの本当に具体的な神様に対する信仰、神様に対する私たちの正直なといいますか、現実的な姿が表されているのではないかと思います。で、このことは本当に、まあ、私たちがですね、生涯問われることではないかと思います。持っている時間、与えられているもの、与えられている資源、それは常に限られているものであります。それに対して私たちが感じる必要というのは、まあ、多いように思えます。もっとお金があればいいのに、こんなこともできるのに、もっと時間があれば良いのに、そういうふうに思えることがあるかもしれません。だからこそ私たちはどう限られた時間とお金を用いるのか、まあ、それをこう考えるわけですね。できるだけ賢く用いたい、効率的に、まあ、そういうふうにこうなっていきます。で、それが進んでいくときに、時間とお金は、これは自分だけのものだ。神などいなくて、自分の力で築き上げ、守るべきものなんだ。まあ、そういうふうに考えて、正当な支払いさえも惜しむようになっていく。そういう危険や誘惑があるように思います。まあ、そしてここで、こう私たちの、信仰、神様に対する態度、姿というのが問われていくわけですね。この世界には神などいなくて、自分の力で全てを築き上げ、富を守るべきなのか。それとも全ての富を所有し、私たちに豊かに与えてくださる神様がおられるのか。それが問われているのではないでしょうか。すでに信仰を持っている方々は、まあ、このことが実際の生き方、日常的な姿を通して問われていると思います。また同時にこのことは、私たちが神様と出会う、神様を知るチャンスでもあると思います。まだ明確に信仰を持っておられない方、神様のことをはっきりと信じておられない方、そういう方々にとっても、気前よく施してなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでかえって乏しくなることがある。こういう出来事を自分自身で経験したり、あるいは他の人からこう見聞きしたりする中で、すべての富を所有し、富を与えてくださる、すべてを支配しておられる神様がおられるのだということを知る、まあ、ある意味チャンスでもあると思います。どうでしょうか。それぞれの経験、時間や富、お金に対して、本当に私たちどういう態度をとっているのか。そこに改めて、神様への態度、信仰ということが深く関わっているということを、改めて覚えたいと思います。そういう中で、本当に全てを支配し、所有しておられる、そして豊かに与えてくださる、そういう神様を知ることができるように、そういう神様に信頼していくことができるように祈っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれは深い神様、お名前をあがめ賛美をいたします。聖書の言葉、知恵のある箴言の言葉を通して、本当に深く教えてくださってありがとうございます。気前よく施して、なお富む人があり、正当な支払いを惜しんで、かえって乏しくなるものがある。こういう真実、現実があると思います。で、私たち、すべてを自分が持っているかのように、支配しているかのように、誤解してしまって、かえって乏しくなることがあるように思います。私たちを超えて、すべてを支配し、所有しておられる本当に豊かな神様、あなたを知っていくことができますように、 そしてそのあなたを信頼する。そういう本当に誠の豊かさ、おおらかさを私たちが知り、また求めていくことができますように導いてください。一人一人与えられている具体的なお金や時間をどう用いていくのか、その中であなたに信頼するということを知っていくことができるように導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。